それでは黙祷を持って礼拝をお捧げいたします。彼の道を見たが彼を癒そう。私は彼を導き、彼とその悲しむ者たちとに慰めを報いよう。私は唇の実を創造した者、平安あれ。
アーメン。
遠くの者にも近くの者にも平安あれ。
アーメン。
私は彼を癒そう。
アーメン。
と主は仰せられる。
アーメン。
アーメン。ご起立ください。賛美の308番をもって栄光の詩を述べて歌います。308番です。幸いなことか、神に逆らう者の計らいに従って歩まず、罪ある者の道にとどまらず、
傲慢な者と共に座らず、
主の教えを愛し、
その教えを昼も夜も口ずさむ人、
その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡りくれば実を結び、
葉もしおれることがない。その人の知ることは全て繁栄をもたらす。
神に逆らう者はそうではない。
彼は風に吹き飛ばされるもみ殻。
神に逆らう者は裁きに耐える。
罪ある者は神に従う人の集いに耐えない。神に従う人の道を主は知っていてくださる。神に逆らう者の道は滅びに至る。アーメン。
それでは使徒信条を持って皆さん信仰しに告白します。使徒信条。
我は天地の聖主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、読みに下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に立ちたまえり、かしこより光で生きる者と死に去る者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖との交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。
正英178番です。178番を賛美します。
私たちが集まりました。主はこのように集まるように私たちのすべてを 主が整えてくださって主を本当に感謝します。今日も思い存分私たちが持っている全ての力を絞り主を礼拝したいと主を願います。主はこの1週間も主が私たちを守ってくださって本当に何事もなく何の一つ心配することもなく主の見守りの中でこの1週間を過ごすことができました。主は本当に感謝します。主はこの1週間もその御言葉通りに生きようと頑張りました。ですが主は私たち本当に自分も知らずに知っても罪を犯してしまいました。主は私たちが犯したこの全ての罪を主が私たちのために流したその血潮で洗い流し清めてください。主を白くしてください。またさらにこの1週間も主の御言葉を持って主をこの悪からまた罪から立つその罪を勝つ私たちであるように主が私たちをまたこの1週間も見守ってください。主を爆執事と主の三河執事を主が祝福してくださったのでありがとうございます。主の見守りの中でカロスキッチンが主をオープンしました。主が祝福してください。主が祝福してください。また PJ も主が祝福してください。本当にこの夫妻を通して主が成し遂げようとする全てのことが成し遂げることができるように主が祝福してください。また主のしもべたちを主が祝福してください。主は林パスター河合先生また主のしもべたちを主が祝福してください。本当に主を荒野で叫ぶ者の声になるように主を小さい教会で牧師としていますが本当に主の御言葉を正しく述べ伝えるならば主を日本のこの全国民がここに来て自分の罪を告白しここで洗礼を受けることができるでしょう。主よこの国が主のこの国の民たちが主に立ち返ってくることができるでしょう。主よ主のしもべたちを祝福してください。主の御言葉だけを述べ伝えることができるように主が祝福してください。聖霊自慢であることを主をお願いいたします。主よまたここにいる若者を主が祝福してください。主よここにいない主よ主よも主が祝福してください。本当にこの日本の若者を主を眠るかのように眠っているこの若者を引き起こし主をこの礼拝が回復できるようにこの青年たちを主が祝福してください。主がどこでこの青年たちを使うと計画されておりますか。どうぞその計画が成し遂げることができるようにこの青年たちが主に使われることができるように主が祝福してください。聖霊様あってください。まだ御言葉がこの意味がよく分かりません。主はこの青年たちを主の御言葉を通して主があってください。主が誰なのか主が誰なのかこの青年たちが分かるように主をあってください。一人一人をあってください。また主を成田エクリシアを主が祝福してください。本当に小さい群れです。でもこの小さい群れを通して主がこの日本を変えることができるでしょう。どうぞ主を変えてください。この日本の礼拝を主を復活されるように主を祝福してください。主を本当に今日もありがとうございます。主を期待して集まりました。どうぞ主が語ってください。主をありがとうございます。最初から最後までの全てのこの時間を主に捧げます。主を感謝します。イエス様のお名前でお祈りしました。
アーメン。
賛美の411番です。411番 若者たちによる御言葉の捧げ物です。
ハレルヤ、主よ、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、父なる神様とこの関係を結ぶことができますように。親しく彼ら一人一人にマイさんと主よ我が子とあなたが呼びつけて、そしてこの地上において我が子として主よ世の光地の塩として歩むことができますように。世の罪の誘い、それを気づき断ち切る、その道を捨てる、その知恵を与えてください。
アーメン。
主イエス・キリストの御名によって祝福しました。アーメン。
それでは本日のメッセージです。今日恵みいただく御言葉は、民数記の6章24節から26節です。民数記6章24節から26節。世界テレビでは、前回やった民数記の祝祷の箇所です。そして、礼拝の終わりの時にいつも祝祷を唱えている箇所です。民数記6章24節から26節。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。では一言お祈りします。ハレルヤ、愛するイエス様、あなたが本当に私たちを祝祷の姿勢のまま主よ弟子たちの前で天に登って行かれ、そして再び来る時にその同じありさまで来られると約束してくださったことを感謝し、また今もなおイエス様、あなたは私たちを祝福しておられることを感謝いたします。今私たちが本当に祝福を受けるにふさわしいもの、また祝福するにふさわしいものとして主よ今日あなたが私たちに学ばせてください。どうか取り継ぐしもべらをあなたが清め、あなたが支配し、あなたの命の言葉そのものを語り継ぐことができますように。また聞く人々の耳を清め、あなたの命を命として生のままありありといただき尽くすこれからでありますように。主よ、あなたがこの成田エクレシア一同を清め祝福してください。これから初めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、我らの主イエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。
アレルヤ。私たちの主を皆を褒めて大賛美いたします。
アメン。
今回はですね、この民数記6章24から26、いつも皆さんが聞き慣れていると思うんですけども、それと同時に、ね、先週、世界同時テフィンでやった歌詞です。で、この歌詞はね、祭司は、ね、このように、ね、アロンとその子らはこのように祝福して、言いなさいという言われた歌詞ですけども、皆さんは、ね、どう思うでしょうかね。自分たち祭司じゃない、アロンの子じゃない、思ってないでしょうか。いや、第1ペテロの2章を見ますと、皆さんが祭司なんですね。
アメン。
なんでカトリックとプロテスタントを、ね、分かれたか、プロテスタントは、ね、万民祭司だ、ね、ということで、ね、カトリックもう一部の人たちだけが祭司として祝福権がある、ね、ということ あのルターをはじめ、その宗教改革者が、いやそうじゃない、聖書に書いてある、万民が祭司だということで、それで分かれたんですけれども、で私たちもですね、ですから第一ペテロの2章に書いてますね、王族の祭司、聖なる国民、神の所有とされた民って書いてありますから、私たちもですから祭司としてこの祝福をする権威がイエス様にあって与えられており、そして祭司であるからには神と人との間に立って人を神様につなげること、また人のために取りなし祈ること、そしてイエス・キリストという誠の犠牲を主に捧げ、そしていつでもイエス様に仕えること、祭司たるものはいつも神様の御側近くで仕えるものですね。ですから皆さんも本当に祭司であるからにはそれをするべきであり、そして私たちもこの祝福の祈祷を、これを積極的に皆さんの家族のために、子供のために、親のために、学校のために、先生のために、そして自分自身の人生のために、この祝福を積極的に祈るべきなんですね。しかし祝福を祈るにふさわしいものというものがあり、また祝福を祈っても全然その祝福は聞かれないという人もおります。この違いなくすために、皆さん自身が本当に祝福をするにふさわしいものになるべきなんですね。なるためにはどうすればいいか、この第一ペテロ2章、一節二節の方に書いて、一節から十節までがですね、この本当に万民が祭司であるというこの根拠の御言葉なんですけれども、第一ペテロ2章の一節を二節にこう書いてあります。ですからあなた方は全ての悪意、全てのごまかし、いろいろな偽善や妬み、全ての悪行を捨てて、生まれたばかりの血のみ子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。アメン。
あなたね、お金が欲しくてお金欲しいってやってるね、名誉が欲しくて、権威力が欲しくて、なんか欲しくてね、欲しい欲しいっつってなんか欲しがってないんですね。赤ちゃんにとって一番必要なお母さんの懐と、お母さんからね出してくれるおっぱい以外は欲しいって言ってないんですよ。だけどその赤ちゃんは上等な時に上等なものだけを欲しいと言っているので、どうなるかって言ったらね、その正しく欲しいって言ったことによって子供は成長していく。大きくなってね、みんな美味しいものたくさん食べるよね。でも食べたものでね、具合が悪くなるものってたくさんあるじゃん、ということなんだけど、赤ちゃんが欲しいと言っていたそのおっぱいそのものというのは、赤ちゃんの成長を妨げるようなものが入ってないんですよ。だから赤ちゃんが人となるために一番必要なもの、それしか求めてないんですよ。赤ちゃんが求めているのはおっぱいとお母さんの安心できるこの懐、懐が赤ちゃんは欲しいんですね。それで赤ちゃんの命はすくすくと育っていく。なんで赤ちゃんのようになりなさいって言ってるかって言ったらね、私たちはねあまりにも多いんですよ、欲しいもの。ユミ、それなん、おじの権威のつもりか。私初めて知ったよ。なんかニューヨークって大変らしいね。ね、おじのがついたらもう何万人、もう何千人集まっちゃう。何なんだそれは。私その内容がよくわからないんだけど、なんでそんなもう先生会がね列強するのか。ちょっとわからないけど、もうとにかくチュリングの会社がすごい儲かってる、もうみんなもう買って、色別に買って、赤買って、なんか緑買って、なんとかを買って、そういうことだそうです。パスタ目が、ね、小さい目が大きくなりました。何言ってんだ。ちょっとね、何なのかって、多分ね日本でもすごい今有名だと思います。タイボーナって私たちの小さい時にやってたやつ、それそこでやってごらん。もう人がねものすごく集まるから、本当だってば。
あ、本
当。やって、やった人にはタイボーナをあげるね。でタイボーナ持ってきたね、 ちゃんとやった持ってきた人には、ジュース一杯あげるとか。いい？そしたらそこね、あれになっちゃうんだ。ね？カロキチンになっちゃうんだ、全部。いい？ぜひやってください。これね、親子でも楽しい。友達同士でも楽しめる。私たちの小さい時、私よくやったよ、それ。なんであれ難しいのかしらね。もうよくやるから難しい。だからね、いつもね、あるところで折れちゃうの。カロキチンで大ごなやったら大変だね。ぜひやってください。うん、これ韓国であるの、売ってるんじゃないですか、型。日本には
日本でもでもクッキー用とか売ってますね。
あ、それでやればいいか。クッキー用でぜひやってください。あの人はね、波に乗らなきゃいけない。ね、波に乗らなきゃいけないんだ。
パスタ何の話？
うん、とにかく見ればわかるんです。あのね、あの礼拝の時に突然用意もしなかった言葉がポンってこうやって出てきたので、ぜひやってください。うん、ね。流行り事、それによって乗っかってっていうのは私の祈りのテーマでもあるんですよ。世の成功者を祈る、あの、ね、成功のこの気流、それに馬のように乗りつけて運ばれていきますようにっていうのが私が皆さんのために祈っているこの成功の法則なんです。いい？ぜひそうしてください。で、もう千葉中から大ごなに行こうってそういうことができたら素晴らしい。特にそれね、野外だからいい。いいじゃないの。イエス様、感謝します。耳がいいとは、祝福される。特に今日のテーマは祝福がテーマだよね。で、この祝福に対して主はモーセに告げてね、仰せられた。これね、イエス様が言ったことをそのまんま、あなたがね、アロンとそのコラに言って、それをそのまんま実践したらね、保証は私があげるです。だからパスタがいつも皆さんを祝導しているこの民数記の祝導というのはすごい深い意味があって、いつもそれをしているんです。なぜそうすれば主が皆さんを祝福してくださるという保証付きの祝導だったんです。だから普通の教会でね、祝導するのと違う祝導をしている。それは保証付きの祝導で、皆さんがその保証に預かってほしいと願っていたからなんですね。今日、この主が私たちをどのように祝福したいのか、その内容を私たちが知りたいと思います。
ね、このまず私たち自身がですね、祝福するにふさわしいものにならなくてはならないんですね。悪いことを、ね、罪を犯したままで、祝福しますとか言ってもですね、それ意味がないんですね。ですからまず私たち自身が、この第一ペトロに書いてある通り、全てのごまかし、悪意、偽善、妬み、悪行、悪口言ってる人がですね、祝福しますと言っても、なかなか聞かれないんですね。ですからそれらのことを捨てて、そして2番目、生まれたばかりの血のみ子のように、純粋な御言葉の父を下に求める。ですからいつもですね、この、神様から来るこの御言葉の父、これを飲み続け、食べ続けていればいるほど、どんどん霊的に健やかにすくすく成長するんですね。赤ちゃん、おっぱい飲めば飲むほど大きくすくすく成長していくのと同じように、皆さんも純粋な御言葉の父で養われていけばいくほど、このどんどん皆さん自身が祝福をするにふさわしいもの、そればかりでなく祝福されるもの、祝福の側がどんどん追いかけていくものに皆さん自身がなっていくので、ぜひ皆さん、御言葉、テレビが大事ですので、ぜひ御言葉の父で、養われてください。
あの、ね、新約の祝福がユダヤ人にはないからね。で、ユダヤ人が、ね、向けているこの祝福という民数記の祝福なんです。保証付きの祝福ということなんだけど、新約の祝福とこの祝福の違いは何かって言ったら、地上において 地上において余すどこなく生きられますようにの保証がついているのが民数記の食堂。そしてね、また新約においてね、あのする食堂は何かって言ったら父子聖霊、ね、による保証が全部入っている食堂なんです。両方の食堂はすごく大事なんだけど、でも人がね、自分がへっぴり腰で貧しくてどうしようもない時に、神の栄光を表すことはできない。だから主は豊かに祝福して、祝福されたその様をもって栄光を表しなさい、でその保証として与えてくださる、民数記6章の祝福なんです。どうぞ。
で、この、ね、有名な祝祷、ね、どういう意味があるのか。でまず24節、ね、主があなたを祝福しあなたを守られますように、この、ね、最初の一文、ね、この最初はまずヘブライ語を見ますとバーラクというヘブライ語で始まるんです。バーラク、これが祝福と訳されている動詞なんですけども、このバーラク動詞のヘブライ語の強言いたいといって、要するに強調しているんですね。断じて何々する、これが強言いたいです。ですからここ最初のところ、主が断じてあなたを祝福してくださいますように、この強意が込められているんです。でまず私自身が本当にこの、ね、先の、ね、大使ペトロのように見ます御言葉の父を熱心に慕い求めて、そして本当に御言葉で皆さん自身がバリケードを張っておくこと、これが何より大事なんですね。聖書の中で、ね、父親が、ね、子供を祝福したけれども、その子供がふさわしくなかった、ね、っていうことが 何度か、ね、出てきます。例えばイサク、ね、あのエサウの方、ね、ヤコブよりもエサウの方を愛したんですけども、けれどもエサウの方を祝福したくても、結局エサウが祝福に値しないことばっかりやって、そういう性質だったから、だから祝福が取り上げられてしまったんですね。イサクが、ね、いざエサウのことを祝福したいって言ったら口から出てきたことが呪いだったんですね。祝福がどうしてもできないっていうことになるんです。それからヤコブがですね、ヨセフの2人の息子、マナセとエフライムを祝福、まあ、こういうふうにですね、交差した形で祝福して、わざとですね、お兄さんの、マナセではなくエフライムの方に頭を置いて祝福するんですけども、けどもこの民数記、民数記人口調査が最初と最後に記されているんですけど、アラノの、ね、40年の初めと40年の終わり、ね、その差を見るとですね、初め確かにエフライムの方が多かったんです、ね、けれども、40年の終わりにはエフライム部族、ね、ワースト2位だったかどうだったか、もうすごい人数減っちゃったんですね、祝福されたはずなんですけど、なぜ人数が減っちゃったか、祝福に値しないことをしていたんです、それから啓示録、黙示録にも、イスラエル12部族の名前が出てくるんですけども、そこにも、ね、エフライム族ないんですね、ヨセフ族とか、ね、レビ族とか、なぜかそこに入らないはずの部族が入っていて、その代わり除外されてしまったのが、ね、エフライムとあとダンでしたか、ね、啓示録の、ね、12部族の名前を見ると分かるんですけども、祝福されても祝福に値しないことをしていると祝福逃げていってしまうんです。だからまず私たち自身がこの祝福が漏れないように、ね、御言のバリケードを張り巡らす、ね、この必要が、ね、あるんです。
ユダヤ人が何で存在するのかって私ね、時々こう考え込んじゃう時があるんですけど、彼らが今存在しなければ、イエス・キリストを、ね、十字架につけなさいって言ったイエス・キリストを十字架につけた群れだよ。なのに彼らをなんでイエス様が、ね、存在させている、しかも今ね、全世界がもう本当に要、全世界の要になるようにね、そういうふうに存在させているのかなって考えたら、一つしかないんです。神が彼らと共におられて成していることの証拠の民族として、ああイスラエルを主は時には戒め、時にはね追い出し、時には迫害に渡し、ね、時には助け、時には用いる、時には祝福するということで、ね、彼らを存在させているんだなと思って、 あのね、私たち本当に感謝なのはなんか新約聖徒だから、私たちは、ね、両方の宿道を私たち持ってるんです、ね、旧約の生きるのに必要なことが全部余すどこなく、ね、整えられている民数記6章の祝福、それと、ね、まだ、ね、父子聖霊によって与えられる、ね、もう本当に永遠に結びつく祝福、それが私たちに与えられているから、本当に目覚めたら私たちはね、遠くにこのユダヤ人を超えていくことができる。これが私たちに保証されているんです。だから皆さんの中に、ね、この祝福、祝道のこの秘密をしている、それでそれを信頼して、このイエス様にあるこの法律、これを守って、まともにこの世の中で生きていこうとしたら、どうなるかしたらね、両方の祝福が、その、ね、兼ね備えられているので、世界的なトップになることができる。ということだよ。私はとってもとってもね、うん、私がもう本当に前々にしていて、今皆さんに前々にまだ渡してあげたということなんだけど、そういうことに大きな企業がね、100兆とかね、投資をするまでに、私たちが漫画みたいなことを先生言ってると思ってたことが今事実、実態になっているんです。メタの世界がね、今ね、もう本当にね、実体化されてるんですよ。メタの世界。だから、今からね、あんたたち、過去の勉強、過去の成績にはなんとかなるか知らないけど、社会において足場になることはできない。だから、これ、他のことやるに、そういうものを見つけてやります。そしたら、ね、もう、大学卒業する前にあんたたちはエリートになっちゃう。今ね、ものすごい人材を募ってるんですよ。で、天聖では一人ね、私でもよければということで、もうその勉強します。純子姉妹が今コンピューターの勉強を始めます。その世界のプログラミングとかそういうのを学ぶために。で、若者の中では時貞が勉強を始めて資格を取りますという手紙で連絡があったよね。いい？それができたらもうヒーローになっちゃう。メタバース知られてるな。日本はね、情報が乏しすぎる。調べてみてください。それでそれがどんなものなのか、どんどんどんどん調べて、それをして、そしてそれを自分のものにするためにはどういったことを勉強しなきゃいけないかということを、皆さんがもしね、それを取り組んでいくとするんだったらどうするかしたら、主はね、味方にしてくださるんです。主が味方にしてくださって、必要な人物のことを与えてくださるんです。どうぞ。
で、続いて25節、恵まれますようにあるんですけども、この恵まれますように、これはヘブライ語でハーナンと言います。ハーナン、このハナン、恵み、これもともと目下の存在に対して親切にするとか、あるいは好意を持つ、あるいは与えるっていう、そういう意味があるんですけども、ですから、ね、そこから恵むとか憐れむ、あるいは情けをかけるというふうに聖書ではよくそういうふうに訳されています。で、本来私たちはですね、もともと神様からの一方的なこの恵みによって生かされてるんですね。例えば皆さん、空気、これなんかお金出して買ったんでしょうかね、買ってないですね。空気、それから水、それから太陽とかね、食べ物、それから皆さん自身に与えられてる健康、これも実は、神様から与えられてる恵みなんです、今こうして健やかでいること、これ実は、恵みです。もし皆さんの心臓が、ね、何かしら不具合が起きて、動かなくなっちゃったら、もう3分と生きられないですね。 恵みなんです。心臓が動いていること、皆さんの健康が支えられていること、また食べ物が毎日こうやって与えられること、本当にそうではない国もあります、けれども本当にこれ全部神様の恵みなんですけども、ですから要するにこれら神様にあって本当に必要な、私たち人間が生きる上で必要な全ての恩恵、この恵みを主が御顔を照らすことによって、この全てのものが与えられますように、主が御顔を照らすこと、この顔ということ、これがキーワードなんですね。顔を照らして、そして主の御顔が照らされるならばそれらが与えられる、主の御顔が照らされるならば自分は本当に落ちぶれてしまっていたとしても、元の状態、いやそれ以上に戻ることができる。主の御顔の光が当てられるならばそうなることができる。
顔を向けるということと、あのね、あの恵み払うということの違いというのは何かというとね、祝福するために小さいものをこうやって祝福するということではなくて、こうやって祝福する、これが払うの祝福なんですね。神ご自身が祝福すべき人のために背だけをその人に合わせてその人を祝福する、これが花の祝福、これが今の祝福なんですね。だからその時に、この祝祷の時に、主が私にこういうふうにこういうふうにして見えない、主はとてつもなく大きいから見えないですということなんだけど、この花の祝福はこうやって主が自分自身を表して、もう素晴らしい祝福を与えるためにこうやって祝福する、これが花の祝福だから、祝祷の時に主がそうやって自分を祝福することをこれ演奏する、これが素晴らしい、
この膝を、ね、かがめて、これ実を言うとバーラク、祝福バーラクというヘブライ語だったんですけども、バーラクの元々の意味はこの膝をつくだったんですね。でそこからあのひざまずいて礼拝を捧げるとか、そして祝福をする、そういうふうになってくるんです。ですから祝福、これひざをつく、ですから神様の側が、子供の、親が子供の目線のために、今やったようにひざをついて、そして子供のためにもろもろ都合をつけてあげる、これが、祝福のもともとの意味なんです。神様の側がひざをついて、その都合をつけてくれる、これが、祝福です。でこの、ハーナン、これは、主が御顔を照らし、書いてありますね。照らす、これオールというヘブライ語、あの神様が、光をあれ、光を照り輝かせる、という意味、これが、その意味なんですけど、ですから主が、御顔のをパーッと、皆さんに、輝かせて、そして、皆さんにあらゆる必要、もう太陽の光のように、また本当に雨のように、そのような恵みを主が御顔を照らして降り注がせてくださるように、これがこの25節の方の祝福で、そして26節の祝福、主が御顔を向けて、向けてというふうに書いてあるんですけれども、ヘブライ語ではナーサーと言います。ナーサー、この向けてと訳されたナーサー、これですね、これが上げるとか運ぶとか持っていくという意味なんですね。主が御顔を上げて、そしてこの一人一人に平安を与えられますように、これどういう意味か、これ神様は意図高きお方です。その意図高き方が人間、本当に地に住んで低く卑しいですね、神様から比べれば人間の方が低い存在、卑しい存在です。その人間に対して主が御顔を上げるとは言って、これどういうことか、これですね、先ほど甲斐先生が、お母さん、と子供の、関係の話を、したんですけども、この意図高き方が、この地に住む低い人々を、あたかもお母さんがですね、お母さんが子供赤ちゃんを、顔の近くに抱き上げて、そしてこういうふうに高い高いして、それで顔の近くに、赤ちゃんを持っていきますね。でそれと顔と顔とを合わせて、じっくりと赤ちゃんを見つめて顔の近くに抱き上げて持ってきて、まさしくお母さんが赤ちゃんをナーサーしているのと同じように、神様も皆さんを、このナーサー抱き上げて顔の近くに引き寄せて、そして、じっくり見つめて、安心させるように、ということ、これが、この3つ目の祝福なんですね。でこの、あなたに平安を与えられますように書いてあるんですけども、この平安、 皆さんのよく、ね、ご存知のシャロームというヘブライ語です。シャローム、このシャローム、人間は基本的にですね、安楽した状態、ね、楽な状態を、ね、人間何かと求めるですね、なるべく楽に生きたい、ね、なるべく楽に受験したい、なるべく楽して、ね、ということ、そのために人はですね、お金を稼いだり、またいろいろな労をするんですけど、それ全部楽になるためと言っても過言ではありません。で、悪魔サタンはこの楽な状態、あげるよあげるよということで、ね、餌を釣るんですね。ほら、こういうふうにしたら楽だよ、ね、お金が欲しいの、ほら、印刷機にかければお金がじゃんじゃん、ね、印刷でき楽して、ね、お金もらえるよとか、まあ、そんなことは悪魔サタンはそんなちゃちいことは言わないでしょう、ね、もっと高度にですね、こうすれば楽だよっていうふうに、そういうふうに仕掛けてくるんですけども、これ全部サタンが、ね、何も人を富ませてあげようという方、そういう魂胆ではありません。悪魔サタン、サタンの魂胆は人を滅ぼす魂胆なのゆえに、そういうふうに、ね、そういうふうにこの楽させることを餌にして、ね、それで人を釣ろうとするんですね。悪魔サタンの目的は、ね、人の人生を破壊すること、そして死に至らしめ、人を、ね、悪魔サタンと一緒のところ、ね、地獄に引きずり落とすこと、これがサタンの目的 で、それでこの楽になることを餌にしてですね、サタンは人を釣るんですけれども、人はたとえサタンからですね、お金を担当にいただいたとしても、名誉をいただいたとしても、安らぎはないんですね。本当に悪魔でサタンに魂を売って、ね、お金持ちになったり、ね、あるいは有名人になったり、ね、そういう人は確かにいるんですけれども、しっかり、いい死に方はしてないんですね。あるいは本当に心の中が平安ではないんです。本当に、ね、お金持ちになったけれども、老後はもう本当に精神を病んだ、ね、そういう人も多いです。サタンからどんなに高い地位や、ね、名誉を得たとしても、また富を得たとしても、真の安らぎはないんです。なんで彼らに安らぎないのか、彼らは実は、ね、なんとなく知ってるんです、ね。このお金を例えば、ね、富をたんまり得たとしたら、そのたんまり得た富を得る上で犯してきた罪々、本当に人を騙したり、ね、人を殺したり、奪ったり、そうしたもろもろの罪、流してきた血があります、ね、実際に、この赤い液体のあの血、ね、流してきたかもしれませんし、また人の心の血を流してきたかもしれない、その血が訴えるんですね、犯してきた罪の数々が彼らを追いかけて、やがてついには滅びに至るということを彼らは、ね、なんとなく分かってるんです、知ってるんです。だからこのお金とか、ね、また楽ちんさ、これ、ね、安心が持てないんです。たとえ楽して、ね、何か、ね、変な方法を使って大学に入ったしても、ね、心の中に平安がないんですね。こんな方法で、ね、入ったけれども、結局実力で入っていないから、ね、ということもありますし、またやっぱりやましさというものが、ね、あるんですね。ですから本当にこの安楽さ、楽ちんさ、これはシャロームを図るものではないんです。神様がくださるシャローム、これはですね、自分が、ね、飛んでいるか、ね、飛んでいないか、あるいは自分の体が、ね、健康であるか病んでいるか、それ一切関わりない、揺るぎない神様の平安、これが、ね、神様がくださるシャロームなんです。楽であるかどうか、ね、お金があるかどうか、ね、名誉があるかどうか、ね、こういったこととは関係ないんです。先ほど神様がまさに赤ちゃんのことを言ったんですけども、ね、皆さん赤ちゃん、ね、赤ちゃんがギャーギャー泣いてる、ね、これなんで泣いてるか、ね、お金がないからギャーギャー泣くんでしょうか ね、有名人になりたいからギャーギャー泣いてるんでしょうね。違いますね、赤ちゃんが泣くのは大体お母さんが近くにいない、ね、お父さんが、ね、近くにいないということで、ね、赤ちゃん泣くんですけども、そもそも赤ちゃん、ね、お金の価値を知りませんし、ね、また名誉とか、ね、その地位、ね、どういうふうにそれらを使っていいのか分かりません、ね、その価値を知らないからです、ね、皆さんも、ね、イエス様にあっては、ね、本当にただイエス様を、ね、知っていればいいんです。そしたらお金の価値、ね、自分はお金の価値を知ってるっていくら思ってたとしても実は知らないんです、ね、そのお金をどう使えばいいのかも知らないし、ね、どう使えば有用であるのか、どう使えば自分が滅びるのか、 そういったことを一切関わりなく自分の使いたいようにお金を使うんですね。ですから私たちも本当にイエス様にあっては本当に、ね、この赤ちゃんのようになっていくべきなんです。
あのね、アラブ人の方がユダヤ人よりもはるかに信仰が多い、そして領土も大きいですねということなんだけど、アラブ人がユダヤ人に勝てない理由というのは、いくつかあるんですけど、私から見ると2つぐらい大きな理由がある。どういうことかって言ったら、彼らはあの旧約聖書を真似たものを持っているんです。旧約聖書を真似たものですね、旧約聖書もどきで、その中の内容を、モハンマドに有利に書いて解錠したもの、それを持っていて、その有利に解錠したものの中には律法もあるんですね。だから彼らの律法は何かって言ったらね、モハンマドのその権力に立てつくものは容赦なく殺すということが祝福の一環としてこう書いてある。だから彼らはそれを解錠してしまったので、旧約律法を守りようがないんです。解錠してしまったので旧約律法を守りようがないので、同じシャロンを言ってんだ彼らは、ね、アラブ人もね、会うとね、シャロンって言ってやるんだよ。だけど彼らがね、貧しいんです。なんで考えた、私時間があった時にちょっと論文書いたらね、イスラムに殺される私、シャロムを言ったまでのね、シャロムの保証になるような行いがないんです。行いがないので彼らが言っているシャロームは忌まわしい、ね、忌まわしいから、そのシャロームの祝福は経済にも、ね、まだ政治経済文化教育にそれが及んでないんです。だから法律を分かっていて法律を犯すのが一番罪だ、ね、罪深い、ね、罰されるのもすごい。だから主は罰されずには言えない、いられないって言ったじゃん。そういうことなんだけど、ユダヤ人はね、紛れもなくモーセからいただいたものを持ってるんです。そんでそれをなるだけ守ろうとして本当に頑張っているんです。だからユダヤ人はほんの少しいないしかいないのにアラブ全体に勝っちゃうんです。そして世界に勝っちゃうということなんだけど、ユダヤ人の一番大きな収入、今の時代になって何か、権利収入、権利収入、物を売り買いして、ね、言うことともにその物が売り買いできなくなっちゃったということではなくて、何かを発明したりしたことによって、権利収入を得るというものが彼ら の, 収入のね、もろもろなんですね。だからなんでそういう風になるんだ、ユダヤ人の子供と韓国人の子供、日本人の子供って一番最初にスタートラインに置いて IQ を測るとユダヤ人の子供の方が低い。なのに後になってなんで彼らの IQ の方が、知能の方が大きくね、なっていくかしたら、テピリのせいなんです。テピリのせいなんです。みんないい？今勉強の方法を教えるよ。学校にいて黒板で先生がやってるじゃない、ずっと授業を受けてるじゃない、ね、その授業を受けた時にしっかりメモして書いてきたから、メモしたものをね、それを見直ししないとあんたたちの勉強はゼロ。どういうことかしたらね、黒板を見てるときは脳は動いてない、こう実験で分かってる。黒板を見てるとき、なんで黒板を見てるかしたらね、先生が何を言っているのか書く。今から私が言ったことをやったらトップになれるよ。先生が何を言っているのかをね、書く。で繰り返し言っているところにね、印をつけておく。帰ってきてからそれを開いて見る。その時に脳が動く。 なんで勉強ができないか、これ大人も同じだね。なんかを誰かから言われている時というのは脳はね動いてない。目と耳が動いているんだけど脳が動いてないのでほとんど忘れてしまう。なんで学校で授業を受けるかって言ったら先生が言っていることをノートする、繰り返し言っていることをね丸付け、色別で丸付けして丸付けが多い方をテストの時に覚えていけばもう100点ぐらいだ。いくら黒板を見ていても皆さんの勉強にはなれない。黒板を見ている授業を受ける理由は何？先生が言っていることをメモるためね。メモってメモったものを持って帰ってからそれを見ることによってその人の知識が具体化されるように脳が動く。これはね脳科学の実験によってこれはもう全部明らかにされたものなんです。あんたたちどうすれば勉強できるかなと思って一生懸命私は勉強してんだよ、ね、それで分かったことはこれなんです。だから一生懸命先生が言ってることを聞くためにはね寝不足しちゃいけない、寝不足しちゃいけない、しっかり寝る、寝て神様は夕があり朝があるね、第一にしていたのはその夕の時に皆さんの命と活力を与えるんですよ、ね、体を休めるということで命と活力を与えるの。そんで朝に勝つものにするために夕があり朝があった。だからこの法則を絶対に皆さんがね反しちゃいけないんです。じゃあ学校の授業なんで先生が言ってることをよく聞いてそしてメモをするね。肝心がなめなどこうしつこく言うなと思ったらねそこに印をたくさんつける、つけそれをお家帰ったらそれを見る、見た時に初めて自分の中のね知識として入る。実践してるあの今度のテストで違う自分が見えてくるからね。ユダヤ人がそうやってやってるんですよ。彼らはねノートがここの中に入ってる、こうやって見るんですよ自分がノートした。だからハーバードだコリントンだ行ってユダヤ人を見てるとノート持ってない。なんで彼らは聞いてこの中にページがある、そこはできないからそこまであんたたちはテピリにしてないので、テピリにするとそれが可能ね。できないから授業の時にノートする、ノートする時にねちょっとこう間上げながらノートする。なぜ次同じこと言ってる時にもっと具体的に言ってくるから、そこ埋め尽くさなくていい。今言った通りちょっと勉強してごらん。そしたらねあんたたちの、 あの勉強したのが先生がどうしたのと思うぐらいすごいことになるから、これがイエス様がね与えてくださる、テピリンした人に与えてくださる恵みなんですね。ユダヤ人とアラブ人の違いね、テピリンをしていて神様の法則をしているね。アラブ人は法則しているんだけどモハンマド肌に、ね、これを解除したものを持っているので法則していても、ね、それは呪われるということなんだけど、このユダヤ人はモーセから、ね、持たされたその法則をそのまんま信じているのでそれをそのまんま信じて、もし自分が、ね、法則に反した時にはごめんなさいして、そして自分の罪をこう抹殺する、抹殺する、その術も恵みとして持っているので、ユダヤ人とアラブ人がね向き合った時に絶対にユダヤ人が勝つ。あなたたちが同じことをしてもね法則を紛れないでしっかりやれば 誰が勝つか、あなたたちが勝つんです。まず勉強を通して神様の栄光を、ね、発見してください。イエスの御名で祝福します。アーメン。
皆さんもですから神様に対しては、ね、赤ちゃんになってください。
アーメン。
赤ちゃんというのは、ね、顔が、ね、お母さんの顔が見れないと泣きますね。すると同じように皆さんが泣くべきはお金がないとか地位がないとか泣くの必要ありません。ただ主の御顔が見えない時に泣いてください。
アーメン。
赤ちゃんなぜなら本当に何の疑いもなく信じてるんです。このお父さんお母さんが、ね、全部無条件に愛してくれてるということ、そして、ね、全部世の中の危ないことから、ね、守ってくれる、そして全て必要なものをお父さんお母さんが満たしてくださる、ね、信じて疑ってないですね。親は、ね、いろいろ心配するんです。この子をちゃんと、ね、大人まで育て上げられるだろうかって親はいろいろ、ね、心配して、ね、働いたり、ね、どうしようお給料が今、ね、こういう状況って、ね、心配ですけど、子供は心配しないんですね。お父さんお母さんが必ずやってくれるってもう確信してるから、ね、皆さんも同じです。神様はオールマイティです。親は残念ながらオールマイティではないんですね。けれども神様がオールマイティだから、ね、だから本当に皆さん神様に信頼するんでしたら、ね、全て、ね、神様があこの子は、ね、この誰々君は、ね、本当に私を信頼してるから私は彼に恵みを残そうということになっていくんです。この神様の平安、ね、シャローム、ね、本当に皆さんはどんどん味わって体験して、ね、行ってほしいです。行けば行くほどですね、皆さんも神様に対しては赤ちゃんのように、ね、なっていくんです、ね、神様のシャロームを体験すれば体験するほど、ね、皆さんの今どういう状況なのか、ね、テスト前だとか、ね、授業を始めたばっかりだとか、ね、そうした、ね、もろもろそうしたもろもろにだんだん心配がなくなってくるんですね。お母さんお父さんよりも強い神様が、ね、今自分に、ね、顔を照らしてくださってるから、ね、自分を、ね、顔を、ね、上げてくださってるからだから、今自分は大丈夫なんだってそういうふうに、分かるんです。ただ神様が皆さんに御顔を照らしてくださるか御顔を向けてくださるかどうか、これが、ね、本当に皆さんにとって重要になっていくんです。ですから本当に皆さんにとって、ね、必要なこと、生まれたばかりの血の御子のように、ね、本当に純粋な御子の父を、ね、求めなさいと、ね、書いてあります。ですから本当それによって、皆さんがどんどん祝福から追いかけられる側になっていくんです。また皆さんが祈る祝福、その祝福が力を帯びるようになっていくんですね。本当に皆さんが祭司として整えていくからです。そして皆さんが本当に御言葉をどんどんどんどん蓄えていくことによって、このバーラク、またシャーナン、それからシャローム、この3つがどんどんどんどん皆さんの中に入っていくんです。この間ですね、並川羊があのトーラ、あそこにある巻物を写真撮ってくれたんですけども、ちょうどその祝福の箇所がですね、まあ、これ、あるですね、これだ、この部分です。ヘブライ語ですね、右から左に、読んでいくんですけど、ここイバレヘハアドナイバエシメレカヤエールアドナイパナーブエレカブイホーネカイシャーアドナイパナーブエレカブヤシムレカシャローム、ここにあるんですね。これ面白いことに同時に3つともこっち側にあってですね、ここが開いてるんですね。だからこのマークが、ね、トーラの中にあれば、この、ね、空欄のところ、ね、ここあれば、あ、ここが、ね、シャログなんだな。ちなみにあのトーラ今ちょうど、民数記のどっかちょっと忘れたんですけど開いてるんですけど、もうちょっとめくれば、ね、この祝福の箇所、主があなたを祝福し、あなたを守られますよ、ね、あるんですね。本当にトーラー見てると面白いんですね。何かしてありがとうございます。でこの同時3つ、ね、バラクと、ね、それからハナンとそれからシャローム、ね、この3つが分かるようにこうやって分けられているんですね。バラク、ね、祝福、膝をかがめるという意味、ね、それからハナン、これ、ね、あの恵み、また本当に、助けるサポートする、それからシャローム、これ平安、 それから、本当に祝福の本当にいろいろが詰まっているのがこの、ね、シャロウなんですね、うん、どうか皆さんは、ね、今日も本当に主が御顔を向けてくださり、そしてこのシャロウも与えてくださり、本当に皆さん自身純粋な御言葉の父を主体求めてキリストの言葉を豊かに住まわせて、あらゆる面において、ね、政治において経済において文化においてこの世界を支配していく側の皆さんであります。イエス様の名前によって祝福いたします。
アーメン。では、今日この2人が予防接種の2回目です、うん、イエス様に会ってなんかすごく見守るっていうのがすごく来るので、みんなでちょっと今イエス様の恵みのうちに終わりますように祈りも加えてください。で、民数記のこの御言葉の祝福は私と私の子に私の家にとどまりますように祈りましょう。
245番を賛美してそのうちに捧げ物を鑑賞します。245番です。 レルヤ愛する様、どうかこのエクレシア、本当にあなたの御栄に満ちたもの、神の都とならせてください。主よ、本当にこのエクレシアがますますこれからあなたにあって発展し、そして本当にチェミリンが日本全国に世界に主を発展していきますように、どうか救いの石垣を高く囲んで包んでください。そして本当にあなたにある見た目の安きシャローム平安で主を一切かき乱されることはない祝福を主を一人の上に豊かに与えてください。主よ、特に光くん、ゆきとくんがこれから2回目の注射を打ちます。どうかあなたがあらゆる副作用から守ってください。主よ、書いてあると信じる者は毒を受けても害を受けず、病人手を置けば病人は癒されるの祝福を主を与えてくださいますように、一人一人主を祭司としての祝福を与えてくださいますように、どうかこの幸い、この喜びで満たしてください。新しく始まる週間、主を本当にガロキッチンが始まりました。主をその事業を豊かにこれからし、そこが大いに栄光の食物を産出するところ、また栄光の富を豊かに産出するところ、また豊かに用いてくださいますように、主をどうかあなたが何か羊を祝福し、
ハレルヤ、
主を巧みな技を豊かに与えし、満たしてくださすように、各地産にもあなたが豊かに、
ハレルヤ、
ビクトリーにおいて、また PEJ においてあなたがその手の技を豊かに祝福してください。またその指のその血を今傷んでいるところ、産んでいるところ、あなたが全て癒して取り除いて、人々の体調不良をあなたが全て取り去って、この寒さの風から使用していただく守り、そしてコロナから一人一人を守り、そして本当にそれら病、あるいは悪しきものを踏みつけて、祝福の王道、健康な本当に美しき力強きものとしての王道を歩んでいく一人一人でありますように、あなたがその祝福を与えてください。主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。
それではご起立ください。主の祈り557番を話します。あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。 ったら、そう、国際だから。パンズルンゴイチェ、パンズルンゴイチェ、パンズルンゴイチェ、パンズルンゴイチェ、パンズルンゴイチェ、パンズルンゴイチェ、パンズルンゴイチェ、パンズルンゴイチェ、パンズルンゴイチェ、パンズルンゴイチェ、パンズルンゴイチェ、パンズルンゴイチェ、パンズルンゴイチェ、パンズルンゴイチェ、パンズルンゴイチェ、パンズルンゴイチェ、パンズルンゴイチェ、パンズルンゴイチェ、パンズルンゴイチェ、パンズルンゴイチェ、パンズルンゴイチェ、パンズルンゴイチェ、パンズルンゴイチェ、パンズルンゴイチェ、パンズルンゴイチェ、パンズルンゴイチェ、パンズルンゴイチェ、パンズルンゴイチェ、パンズルンゴイチェ、パンズルンゴイチェ、パンズルンゴイチェ、パンズルンゴイチェ、パンズルンゴイ